皆さんおはようございます。6月5日のシース礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は聖霊降臨日、ペンテコステであります。ペンテコステはこのクリスマス、あるいはこのイースターと並びまして、教会の大事なこの記念日であるわけであります。本当にこの教会はクリスマスが非常にこうクローズアップされるんですが、やはりこのクリスマスと並んでですね、主イエスキリストが復活をされたを記念するイースター、そしてまたこのペンテコステ、聖霊降臨日ですね、聖霊が下された日を記念する、本当に大事な記念日であるわけです。でペンテコステと言いますのはですね、このギリシャ語でこの50という意味があるわけです。杉越の祭りから50日目のこの五旬祭の時に聖霊降臨という出来事が、起きました。ですから教会ではですね、ペンテコステを聖霊降臨日としてお祝いするわけであります。通常ですとですね、私たちの教会、昨年は、洗礼を、ですね、こう洗礼式も行われましたけれども、まあ、残念ながらこのコロナウイルス感染ということもありまして、お祝いのことはできなかったんですがですね、このクリスマスも今年はできてませんから、本当に楽しいことができなかったんで、洗礼を受けられた方には申し訳なかったと思ってますが、やがて間もなくですね、その分もお祝いをしたいと思っております。この、教会の中にはこの聖霊降臨日に洗礼を受けられたという方も何人かいらっしゃるんですね。まあ、大体がクリスマスとか復活日に、洗礼を受けられておりますけども、やはりこの大事なですね、聖霊降臨という時もですね、覚えて、いただきたいなと、思ってます。で主イエスキリストがですね、十字架にで亡くなりまして復活されたのはですね、杉越祭りの時でありましたから、ペンテコステはですね、主イエスの復活からも50日目にあたるわけです。弟子たちはこの主イエスがこの昇天されてからですね、10日間聖霊を求めて祈り続けます。祈りに応えて聖霊が下され、臆病だった弟子たちがですね、雄弁に語り始めて、聞いた人々にですね、改心が起きていったわけです。すなわち聞いた人たちが悔い改めていったわけです。ペンテコステはそのイエスの言葉を聞くだけだった弟子たちがですね、自らこう語るものとなっていった。その結果ですね、信じるものが起こされていったと。そして教会が生まれていったわけです。その記念の日であるわけです。教会の誕生日であるわけであります。主イエスは天に帰られる前、弟子たちにですね、この使徒言行録の1章4節から5節にこうあります。聖霊が与えられるまでエルサレムで待ちなさいと言われています。弟子たちはですね、主イエスの言葉に従いまして、共に集まりまして祈って待ちました。そしてその10日後五旬祭の日に不思議な出来事が起きます。一同がこの集まっていた時ですね、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた 家中に響いたと。そして炎のような舌が別れに現れて一人一人の上にとどまったと、このですね記されております。使徒言行録の筆者はですね、このルカであるわけです。ルカ福音書の筆者でありまして、この使徒言行録もですね、この、パウロとですね共にこう、旅行をして伝道旅行をして、その記録を書きました。その使徒言行録としてまとめたのがルカなんですね。さて何が起こったんでしょうか。現代の私たちにはですね理解が本当に難しい表現ですね。ルカは私この記しているわけです。私たちが知るべきことはですね、事実で真実ですね、何が起こったのかということじゃないんです。それは私たちには分かりません。ただこの物語で何が主張されているのかという真実、それは私たちにも分かります。ですからこのルカによる福音書のルカですね、失礼、ルカが表しましたこの使徒言行録ですね、そういうことを考えながら聞いてまいりたいと思います。まずは、使徒言行録の、2章のですね、1節から、4節です。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたと。そして炎のような舌が別れに現れ、一人一人の上にとどまったと。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと記されております。ギリシャ語ではですね、この、新約聖書ギリシャ語で書かれてますが、この風というのがプノエですね、で霊というのはプニューマですね。本当にこの同じその語源の言葉なんです。でまたヘブル語ではですね、霊ルアハはですねと言いますが、この息はルアハと同じなんですね。神様の霊はですね、神様の息吹、息の息ですね、息吹として表現されている。この風は見ることはできませんけども、存在は感じることができます。確かにそうですね、今この初夏の風がですね入ってきますけども、風は見えません、息も見えませんが、確かにある、存在しますね。風も存在する、息も存在する。で聖霊というのはこの神様の息吹なんですね。それも見えないのが確かに弟子たちの上にですね下った。そのことをですねルカは、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと表現しているんですね。その神様の息吹はですね、炎のような舌の形で弟子たちに下ったとルカは記しています。炎というのはこの神様の臨在を示す言葉ですね。その旧約聖書の中にも燃えるですね、芝の、ですね、燃える芝の炎が書かれてますね。そのように神様の臨在を示す言葉、舌というのはグロッサイね、でその言葉もですねグロッサイ、同じ言葉を使ってます。霊の賜物として舌 すなわち言葉が与えられる。弟子たちが語り始めたことをルカはですね、炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまったと表現しています。洗礼者のヨハネがですね、このキリストは聖霊と火であなたたちにバプテスマを授けると表現しましたんですね。今その出来事が起こって、一同は霊が語らせるままにですね、他の国の言葉で話し出したとルカは報告しています。これを聞いてですね、人々がこの通りに集まってきたわけです。その中には本当に海外からですね帰国してきたようなユダヤ人たちもいたわけです。集まってきた人々に向かってですね、弟子たちはそれぞれの国の言葉で福音を語り始めます。今日の聖書を読んでいただいたその後のところ、ペテロの説教ですね、使徒行伝6、2章の14節以下にはですね、ペテロの説教がシーンが語られております。で、この説教を聞いた者たちが、多くの者が洗礼を受けたとも記されていますですね。その福音を語り始めて、多くの者たちがキリストを信ずるようになったと記されているわけです。ペンテコステで起こったこの奇跡の第一はですね、これまで語ることのできなかった、あるいは語ることをしなかった弟子たちがですね、語るものに変えられていったことなんですね。今お話したように14節からペテロの長い説教が記されています。ペテロはですね、群衆を前にですね、あなた方が十字架にかけて殺したイエスを神は復活させられた、イエスこそ神の子だと語り始めます。このペテロがですね、50日目はどのような存在であったかを私たちはよく知ってるわけです。主イエスの裁判の時にですね、このペテロはですね、お前もイエスの仲間ではないかと人々から問われますと、その人を知らないと3回否認しました。復活の朝にはですね、自分たちも捕らえられるかもしれないと恐れて家の戸に鍵をかけて震えていたぐらいの人でした。そのペテロが、あなた方は神の子を十字架にかけて殺したんだと人々の罪をですね、公然と指摘するほどになったんです。そのように変えられたんですよ。主イエスの十字架から50日目、何の準備もできてない弟子たちがですね、霊に動かされるまま語り始めるんです。語る内容はですね、あなた方が殺したイエスこそ神の子であるという驚くべき内容であるわけです。弟子たちを取り巻くですね、状況が変わったわけじゃないんです。50日前にイエスを捕らえて処刑した大祭司や立法学者はですね、依然としてこのエルサレムの支配権をですね、握っているんです。群衆はですね、弟子たちを本当に不信の目で見ています。民衆の中にはですね、彼らは酒に酔っているんだとあざける者もいました。その人々にペテロは語り始めます。語れば自分たちも捕らえられる、処罰されるかもしれない状況が続いていますが、それでも語ります。本当にですね、変わりました。聖霊に押し出されて語らざるを得ないからなんですね。聖霊に押し出されて語られた言葉はですね、多くの人々の心をですね、動かしました。人々はですね、このペテロの 話に心を打たれてですね、とうとうですね、2章の37節、ちょっと今日の箇所の少し前です。後の方です。ペトロのですね、この説教を聞いた後ですね、本当に両親の呵責にこうね、あったんでしょう。本当にこれはいけないことをしてしまったとですね、本当にこのあのイエスを十字架にかけてしまった自分たちは一体何をしてしまったんだろうと、なんていうことをしてしまったという思ったわけですよ。ペテロの説教を聞いて2章の37節にこうあります。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の信徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言ったと。するとペテロは彼らに言ったと。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさいと。そうすれば賜物として聖霊を受けますと言うんです。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなんですと、このようにして記されてますですね。私たちは神の子を殺すというですね、題材を犯しましたと。そんな私たちは神様は許してくださるだろうかと人々はですね、哀願したわけです。で、ペテロは言います。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさいと。そうすれば賜物として聖霊を受ける。ペテロの勧めに従ってこの日にですね、なんと3000人がですね、洗礼を受けたとルカは記しています。聖霊が語らせる言葉はですね、人々に伝わってどうしたら救われますかという悔い改めを促しました。聖霊の賜物はですね、の第2はですね、聞く者にそれが真実であることを悟らせることなんです。聖霊が働いて弟子たちに言葉を語らせて、聖霊が働いて人々にそれが真実であることを悟らせました。もちろん聞いた全ての人が信じたんじゃありません。しかしある人たちは説教を聞いて大きく心を揺さぶられたのは確かであります。ローマの信徒への手紙の10章の13節から15節に次のような言葉があります。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができようと。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りですと言ってます。パールはですね、主の名を呼び求める者は誰でも救われると言うんです。主は求める者には答えてくださるからなんです。ではその求めはどのようにしてなされるんでしょうか。宣教する者のですね、言葉を聞くことによってなんですよ。すなわち説教を聞くということなんです。信仰を与えられた者が召されて、そして使わされていく、そして述べ伝えることを通してですね、人は聞いて信じて呼び求めるようになるんです。これが起こったのがこのペンテコステの出来事なんです。 私たちはこの出来事が本当に炎のような舌がですね、別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったという聖霊のこの降臨によって始まったことを知りました。ペンテコステの日に説教したのはペトロでしたが、ペトロにだけ聖霊が下って、ペトロだけがですね語るものになったんじゃないんです。ヨハネにもヤコブにもフィリポにも聖霊が下って、それぞれが語るものに変えられていったんです。一人一人がですね変えられていった。それぞれの立場で持ち場で福音をですね語ることによって、伝道の技はですね推し進められていったんです。この初代の教会では牧師や副牧師と、あるいは宣教師とか羊等の役職の区別はなくてですね、一人一人が宣教して教えていきました。私たちの教会はですね、この、組合教会、この改宗主義の流れも持っております。同志社大学がですね、この組合教会ですね、ですから、私もここに着任して見ますと、本当に改宗主義なんだなっていうのは分かりました。まずどこで分かったかと言いますと、私は、この牧師ですけども、教会総会でもですね、この、議員としてですね、選挙権も与えられているんですね。本当に信徒の一人として、いるわけなんです。ですね。見たときに、ここは本当に改宗主義を貫いているところもあるんだなと。ただ、改革長老派教会、一番最初の先生たちは改革長老の先生たちでしたからですね。そういう流れもあります。ですから、役員の方たちが、ほとんどですね、いろんなことを決めてくださいますですね。そういう意味で、改革長老と、改宗主義、組合教会の流れも両方持った教会ということも持ってるんですね。ですから牧師とともに皆さん一人一人が教師、牧会者として立てられているんです。教会学校ではですね、それぞれのクラスに先生が立てられて教えてます。教会学校の教師が語る言葉はですね、まさに説教なんです。また皆さんが礼拝を休みがちな方を励まし支えるとき、皆さんもまた牧会者となるんですよ。信仰は聞くことから始まりますが、そのためには語るものが必要なんです。ペンテコステの日に弟子たちに聖霊が下って、弟子たちが聞くものから語るものへと、神様の技のですね、参加者にこの変えられました。そして聖霊に促された言葉はですね、同じく傍観者であった群衆も変えていった。改心者が与えられました。この改心者がまた祈り求めて、やがて語るものに変えられていきます。皆さんも勝って御言葉を聞いて改心して洗礼を受けました。今皆さんに求められているのはですね、聖霊をいただいて聞くものから語るものへと変わっていくということなんですよ。牧師一人が聖霊に満たされて語ってもですね、その言葉は広がりを持っていかないんです。皆さんが聖霊に満たされることが必要なんですよ。そして聖霊はですね、求めるものには与えられます。聖霊を共にいただいて、この教会を地上におけるですね、神の国としていく、その役割が私たちには与えられているんじゃないんでしょうか。よくね、 語る言葉もないとおっしゃる方もいらっしゃるんですが、そうじゃない。皆さんにはですね、すでに与えられているんですよ。与えられたものでお話になればいいんですよ。自然に話をのための言葉を与えてくださいますから信じて歩むんですよ。聖霊によって語る言葉はですね、あるいは行いですは私たちに与えられますから、何の心配もない。こんな賭けの多い私だって、このようにしてですね、この御言葉の解き明かし、取り次ぎをすることを許されているわけですから、何の心配はないと思う。洗礼を受けてない人はですね、そのぜひ洗礼を受けていただきたいと思います。いつがふさわしいとかそういうことはないと思う。語られている言葉がですね、この自分に向けた神の言葉であることをですね、この信じた時が洗礼を受ける時じゃないでしょうか。私もそうでした。本当に、ああこの言葉は本当に自分に向けられている言葉なんだなというしみじみとした気持ちになったこともありました。洗礼を受けるとはですね、傍観者から参加者に変わることなんです。まだこのですね、私たちの教会に所属してない人はぜひ教会に所属していただきたいと思います。この教会を通してなされる神様の技にですね、共に参加してほしいんです。そして教会員の方にはこの教会のをですね、通して神様は働かれるとの信仰に固く立っていただきたい。迷わないでほしいんです。今本当にですね、迷って、教会にしばらく出席されない方もいらっしゃいますけども、神様をまっすぐに見上げていただきたい。人を見るんじゃなくて神様を見上げてほしい。迷わないで信仰に固く立ってほしいと私は思ってます。牧師とか他の人の言葉にですね、傷ついてつまずくこともあるでしょうけども、そのつまずきを乗り越えてですね、私たちのこの教会の礎になっていただきたいなと私は思ってます。人間はですね、背いたものは捨てますけども、神様は背いた私たちのためにご自身を罰せられました。私たちは背いたのに許されてるんですよ。神様は、たとえお前が私を知らないと言っても、私はあなたを覚えていると言ったのが神様なんですよ。この十字架の愛に出会った者はですね、もう前の生活に戻らないんです。私たちは以前の生活はもうそこから卒業してきたんですよ。卒業したんであれば、つまずいても傷ついてもこの道から離れないんです。私たちはこの教会を通して神の技に参加していくんです。聖霊が語られる言葉、歩むべき道を与えてくださる、そのことを信じてですね、この週も歩み続けたいと願うものであります。皆さんの上に主の祝福をお祈りしております。祈りましょう。神様、聖霊降臨の日、このようにして記念して礼拝を守ることができまして感謝いたします。どうか神様、私たちに聖霊を豊かに下してください。いただく聖霊によってあなたの御教えを多くの方々に述べ伝えていく知恵と力とを授けてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。 アーメン。